オロロのいる村。このコーナーでは山の分校を舞台に教師と児童、住民たちとの交流を描いたアスナロ書房発行、遠藤和子著、オロロのいる村からご紹介します。お産のために休まれる先生の代わりに、つぐみ先生は小矢部川の源、野坂分校へやってきました。そこには0年生から5年生までの6人の子どもたちと男先生がいました。七草分教場はすっかり秋の色に染まっていました。山の木々は空の青さを吸い取って黒っぽく変わり、大人の背丈を大きく越したかやはらでは、ふっかりとした白い穂が柔らかな穂波を立てていました。小矢部川の瀬音もここまでは上がってきません。澄んだ空気がしんしんとなっているだけでした。その空気が急に乱れました。ガラガラガラ、リンリンリン、熊吉を先頭に子供たちが駆け上がってきたのです。どの子も腰に鈴をぶら下げています。それだけでなく、長い紐の先に空き缶をくくりつけ、それを転がしてきます。熊払いをしながらやってくるのです。台風続きの秋でしたが、木の実はさほど落ちず、山には栗の実が鈴なりになっていますから、熊は山奥にいるはずです。だからといって油断はなりません。子供たちからずっと遅れて人形を抱いたつぐみ先生がタンバリンを打ちながら現れました。つぐみ先生が持ってきた人形はピーパーくんと名付けられ、野坂分校のマスコットになっていました。どこへ行くにも何をするにも子供たちと一緒でした。ピーパーくんは分教場に着くと声を張り上げました。宝探しの始まり始まり。子供たちはきょとんとした顔つきでピーパーくんを見ました。つぐみ先生はそれを見ると、上着のポケットから小さく折りたたんだ白い紙をつかみ出しました。ここにくじが12ある。これを今からこのあたりに隠す。みんながそれを見つけるのさ。くじを見つけた者にはくじに書いてある宝が当たる。ところって何なが？それは見つけた時のお楽しみ。じゃあ俺が12見つけたら12とも当たるがけ。勇んで聞く熊吉にピーパーくんが首を振ってみせました。よし、みんな探してみせるぞ。熊吉ちゃん、俺に分けてくれよね。
私にもね。
やだよ。熊吉が高一と鈴子の頼みをにべもなく断りました。
さあさあ、くじを隠すよ。みんな隠し終わるまでかやばに入って。
ピーパーくんの声に子供たちは鈴を激しく振り立てながら走っていきました。つぐみ先生が宝探しを思いついたのは、山の子供たちにとってキャラメルやガムが何よりの宝であることを知ったからです。子供たちはめったにお菓子を食べることがありません。それでも土地の木村があった時は、山道を3時間走ってガムを手に入れることができました。それが今では母親たちが福光町や金沢市へ買い物に出かけた時だけ、 2ヶ月に1回あるかなしです。カシオロロ事件の後、それをおしげばあさんから聞いたつぐみ先生は、この際大事にしまっておくよりも分けてやろうと思い立ったのでした。
見つかってないくじ、どこに隠れておるがかの。
探し当てたガムやチョコレート、キャラメルを食べている子供たちの中で、さっきから熊吉がしきりに首をかしげていました。宝は文教場の屋根や蚊帳の座布団の下、松の木の枝から、つぐみ先生の耳や髪の毛の中からも出てきました。ところが、蚊帳場の入り口にあるはずのくじが、いくら探しても見つからないのです。結局最後の一つが見つからないままに宝探しは終わりました。そしてみんなはくじとお菓子を交換し、熊吉は見つからない分のキャラメルを食べているのです。熊吉は12のくじを独り占めしようと張り切ったのに、一つも探し出すことができなかったのです。動きの呪い彦次が2つも見つけ、鈴子でさえ1つは見つけたのです。人一倍負けず嫌いの熊吉はそれを見ると悔しがり、何度道端の草を引きちぎって投げ捨てたか分かりません。
熊吉ちゃん、興奮して焦っちゃダメだよ。
ピーパー君に注意されればされるほど目を血走らせ、鈴の音を振り立てて探しましたが、ダメだったのでした。
ねえみんな、
子供たちはピーパー君に呼びかけられ顔を上げました。
実はね、野坂村にはもうオロロはいなくなったと思っていたんだよ。ところがさ、
子供たちの目がさっとつぐみ先生に向けられました。
昨日つぐみ先生の家にオロロが襲ってきたんだってさ。
それ本当？どっか食われんかった？
それがね、今度のオロロはリュックの中のものを食べたのだとさ。
子供たちははっと顔を見合わせました。でも先生は今度のオロロには負けないよ。ピーパー君の声がつぐみ先生に変わりました。
先生みたいに町から来たものにはこの村の美しさがよくわかるのよ。
町は工場の煙で空は灰色だし、車の行き来が激しくて朝から晩まで騒々しいし、それに交通事故が絶え間ないのよ。それに比べたらこの村には町にないものがどっさりある。ほら見てごらん、見渡す限りの緑の世界、あの澄んだ青空。子供たちは空を仰ぎました。雲一つなく、体ごと溶け込んでいくような深い青空でした。
桔梗色のこの空、野坂村だけのものなのね。
久江がしみじみとした調子で言いました。
そうよ、こんないい自然を持っている誇りを持たなくっちゃ。
カシオロロにだけなっちゃダメだよ。子供たちは一様にこっくんと首を振りました。
そうだ、影写しをしようよ。
影写し？
ああ、先生の横に一列になってごらん。地面に自分の影が写っているでしょ。この影を見つめながら20くらい数え、パッと空を見るの。
子供たちは声を揃えて数え出しました。この時間はアスナロ書房発行、遠藤和子著、オロロのいる村からご紹介しました。